きる。あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。2月最初の微笑みトーク、スタジオにはリスナーの皆様からのメールやお便りもたくさん集まっています。最初のコーナーは微笑みポスト、いただいたメールやお便りの紹介をいつもしています。厚木のやなちゃん、いただきましてありがとうございます。番組内で取り上げるのを希望しますということで、熊田さん今年もよろしくお願いします。また、番組でちょっと前ですよね、メールをご紹介しました。ありがとうございます。この番組は朗読や美しい音楽が聴けて大変リフレッシュできます。はい、ありがとうございます。今後も聞き続けますのでよろしくお願いしますということで、厚木のやなちゃんと、家内のということでお誕生日を書いてくださいました。微笑みバースデーカードのご希望と、それから番組 CD もご希望くださいました。やなちゃん、これからもよろしくお願いしますね。それから私たちのメディアミニストリーには SNS パジャパジャというソーシャルネットワーキングサービスがあります。こちらでもう5年ぐらい波日記を書いているんですが、そこで日記を書いてくださいましたファイブアイランドさんの日記をちょっとご紹介しましょう。ひとときの幸せということで、お仕事であったことを書いてくださいました。一昨日私の職場に1本の電話がありました。進行性のがんに患わされている妻のご主人からでした。1週間ほど前、窓口に介護の申請に見えた方です。その時の彼は、顔色も暗く、絶望にひしがれた面持ちで相談されました。妻はまだ62歳です。本人は告知を受け、それでも私にはまだやりたいことがたくさんある、とのこと。その時私は、心の中では神様にお願いしようという気持ちで、なんといっても、役所の中ですから宗教を持ち出すわけにはいきませんので、彼に、あなたが彼女の前で塞ぎ込んでいたら彼女は絶対に悲しみます、人はいずれ死ななければならないのですが、希望を失ってしまったらこの地上での生を意味のないものにしてしまいます、あなたこそ明るく元気になって奥さんとの残りの時を主にあって喜び過ごさなければいけませんよ、と話しました。帰り際に彼の手を握りしめました。彼は喜びのうちに帰っていかれました。電話で、妻が点滴を常時施されながらも退院して自宅に戻れたこと、要介護5の判定ではあるけれども家で自立をして生活を送っていることなどを話されました。特に私にとって嬉しかったのは、私と出会って妻との生活が以前よりも意義のあるものになっていると感謝をされたことでした。私は心の中で本当にイエス様に感謝しました。私にとってとても充実にあふれる一日となりました。と日記を書いてくださいました。思いがけない出会いの中でお互いに本当に手を握りしめ合って、生きる希望を心にいただいて、そして、ね、本当にお家に帰って自立しながら生活を送ってらっしゃるということですね。私たちの命、神様の御手の中にあって生かされているんですね。一人一人との出会いをこれからも大切にしていきたいと思います。ファイブアイランドさん、日記をありがとうございます。さあ、それではここで一曲聴いてください。ハープの佐々木冬彦さんの演奏です。賛美歌第2編の167番、我をも救いし。Thank you. たった一度の命の時間。今日は桃色の頃と番組タイトルをつけました。立春が過ぎてもまだまだ寒いこの頃、春よ来い、早く来いと歌った懐かしい日々をふと思い出すことがあります。名付けて桃色の頃。どうしてピンクと言わずに桃色なんでしょうね。でも先日、手持ちの時間という青木智さんのご本を読んで、何気なく開いていたら、幼児期の楽しく嬉しかった日々は薄桃色の霞の中にと書いてありましたので、あらあら、やっぱり桃色だと思って、私が直感した桃色に答えをもらったような気分になってにやりとしてしまいました。この桃色の頃の強烈な思いで時々おしゃべりしているんですが、小さな私が自分の住んでいた今の片隅でじっと耳を澄まして聞き入る神主さんの声があるんですね。とても響く美しい声だったんです。神棚に向かって、まあいろいろな汚れをですね、払いたまえ、清めたまえと奏でてくださる声なんです。美しく響くその声は家中に満ちていました。そして静かに終わりを告げていくのですが、例えてみれば、まあ子供の頃の生のライブステージにというような感じだったんでしょうか。月に一度ぐらい厳かなこの時間、子供が勝手なことをしたり、それから邪魔をしてはいけないという雰囲気の中で、ひたすらじっと聞いている時間でした。今は子供たちの周りには賑やかなものがあふれかえっていて、厳かな時や場所はなかなか見つかりません。実は前にもお話ししたんですが、私は神棚を販売する、まあそのお家にですね、生まれたんですね。ですから家の中にあらゆる神様が満ち満ちていたわけです。イワシの頭も神人からと言いますから、日本人が矢をよろずの神様やご先祖様を拝む対象とすることに少しも不自然さを感じなかった日々でした。あなたはいかがですか？神社やお寺、どこにでも神様やご先祖様がいらっしゃって拝まなければいけない。人間は死んだら神様のようになるのだ、私たちを守ってくださるのだ、それが子供の頃の正しい答えでした。さて、微笑みトーク2012年のキーワードはワンです。今日のお話のオンリーワン、それは唯一の誠の神様がいらっしゃるという現実を私が知っていたという衝撃です。私は思春期に初めて66巻の聖書を手にしたんですが、その聖書全巻から語られる神様は矢をよろずの神様ではなく、唯一、オンリーワン神様でした。宇宙と地球とその中に満ちるあらゆる命の創造者。つまり、自分自身の存在そのものの源でいらっしゃる。まあ、思春期というのは自己嫌悪に襲われて苦しいんですが、その嵐の中で苦しむ自分を聖書によって新たに見つめ直すことになっていきました。そうだったのか。神様に立ち返らない人間の罪。それで私はこうやって比較や競争をして苦しんでいるのか。不安で死ぬことが怖いんだ。でも、絶望しなくていいんだ。このままでもいいんだ。イエス様の救いがあるのだから。イエス様は神様に立ち返れない私の罪の身代わりに十字架で命を捨ててくださったんだ。それほど私たちは神様に愛されているんだ。と、聖書のメッセージがまるで本当にこう絡まった鎖がスルスルスルっと溶けていくように、聖書のメッセージに納得していったという私でした。まあ、それまでの非常に自意識過剰な自己中心の生き方、そこから神様中心の生き方へ180度の転換をしていったわけです。まあ、最近日本人の女性の漫画家の方が旧約聖書物語を書いてくれているようですね。 私の他に神様はいないと宣言される聖書の神様。他の神々を拝むことをカインと表現される熱情の神様。旧約聖書の迫力は本当に強烈なものでした。あまりに偉大な神様と私たち人間の小ささが分かって、読みながら恐れを抱きました。今週土曜日は2月の11日です。キリスト教会はこの日を建国記念の日ではなく、信教の自由を守る日としています。悲惨な過去の歴史を繰り返してはならない。と、改革派教会は教会と国家についての信仰の宣言を出しています。政教分離の原則は大切です。私たちの信じる自由が奪われてはならない。また、教会が国家に対してどのように関わっていけばよいのかを学べます。この30周年宣言、知りたい方はお問い合わせくださいね。さて、壮大なスケールでイエス・キリストによって救いの約束を成し遂げてくださった聖書の神様。信じるとは、神様の御言葉に信頼することである。この確信は変わることなく今日も同じように心に与え続けられています。今日曜日、礼拝で説教を聞いて、そして自分で祈り、家族と祈り、教会の友と祈りながら歩んでいます。そこから唯一の生ける誠の神様を信じる道が開かれて、不思議なことに、生きることだけではなくて死ぬことの喜びも与えられているのです。そしてパウロがアレオパゴスで語った聖書の言葉は、今も私に語りかけてくれます。世界とその中の万物とを作られた神が、その方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって使えてもらう必要もありません。すべての人に、命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。今日の微笑みトークいかがでしたか？先ほど読んだ御言葉は使徒言行録の17章ですが、今週の微笑みプレゼントはこのパウロのアレオパゴスで語ったお話、このお話が入っている新約聖書の CD をもれなくプレゼントいたします。知られていない神様、あなたもぜひ申し込んで聞いてみてください。それから微笑みバースデーカードはいつでも受け付けています。郵便の宛先は郵便番号 101-8691、 日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。それから SNS 私もぜひ仲間にというご希望の方、どうぞこのコーナーにお申し込みのメールをください。招待状をお送りいたします。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。